様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、12月6日の夜のお礼のご記念、皆さん暗い中、寒い中、またお疲れの中、夜前でございました。こうして柴田さんもね、久しぶりにこのご記念に復帰されましたが、まあ、これまで、まあ、感染症のこともあって、夕方、お仕事から帰りがけに参拝されたりしておりましたがね、こうしてまたフルメンバーというんですかね、いつもの顔ぶれが揃いますと、またこれはまたありがたいことだなというふうに思いますね。まあ、皆さんもどうぞご自愛くださいね。若い人たちは全員いつも言いますように、子供がまず風邪ひいて、福ちゃんが風邪ひいて、新先生が風邪ひきまして、まあ、3、4日新先生休んでもらいましたね。前にも言いましたように、もう教会長は1年中ほとんど休んでないんですよね。だから神様が休ませてくださってる、そういうことはもうたびたび私も今会ってませんけど、 LINE がつながってますので、それを送らせてもらうとね、ありがとうございますという返事が来るんですね。まあ、親子ですけどね、そしてお互いにありがとうが言えるという、これは信心のおかげだなというふうに思うんですね。まあ、ちょっと照れくさくて思っても言えないとかいうことが多いですけどね。話変わりますけど、今ご霊前にお供えしている二輪のバラの花がありますね。まあ、椿のように見えたり、サランカのように見えるかも分かりませんが、この教会の庭で、そこの納骨堂の裏の小さい一坪ほどの庭に咲いたバラなんですね。今までずっと咲いてたんですけど、小さくてそんなにこうお供えするほどのものでなかったんですけど、今年はなぜか大きくなってですね、家内がお供えしてくれておりました。で、私何度も写真撮って皆さんにお送りしたんですがね、昨日からこの右側の一輪がですね、頭をこう下げてたんです。で、私も弱ってたなと思ってね、弱ってきたなと思って、ああもうこれはダメかなというふうに思ってたんですが、このようにシャンとしまして、綺麗にね、ちょうどリカちゃんとミカちゃんみたいに綺麗に並んでるでしょ。元気に上見てるでしょ。で、これはですね、まあ、家内が言ってましたけど、まあ、水切りをしたという、まあ、生け花をされる方は皆さんご存知ですよね。で、先ほど後藤さんが菊をお持ちくださったんですが、今家内が台所で多分その水切りをして生けてると思います。で、なんで水切りするんかっていうね、まあ、かわいそうにというか、まあ、切ったげんでもええなという思うかはもう分かりませんが、その茎を切ることによって水を吸収できる、そういうこう、なんていうかね、組織がそういうふうになるんですね。ですから、まあ、生け花になっている方は皆さん水切りをして生けられる、剣山に刺したりね、紙に入れたりされているわけなんですね。その水切りというのが私たち人間に照らしてみると、ちょっと痛い目に遭うとか嫌なことが起きるとかいうことに似てると思うんですね。痛い目に遭うっていうのは、その痛い目に遭わない方がいいなと思うかも分かりませんが、神様からするとあえてここで痛い目に遭わせておかないと後はシャンとしないということがあるんですね。まあ、私でもね、もういつもお話しすることで恐縮ですけど、学生運動の時にデモの指揮をして逮捕されてなかったら、私は今頃どこに行ってたか分からないです、ね。ひょっとするとロシアのプーチンさんのボディーガードでしょってか分からない。いや、何になってたら、ヤクザの、ね、組長なんかが分からないですよ、本当ね。え、そういう私にですね、神様があえて、まあちょっといろいろひどかったですけど、記憶喪失になるぐらい警棒で頭を叩かれたりね、逮捕された時はもうおとなしくお縄になったんです。もうああいう目にやりたくないですからね。多勢に無勢ですからね、向こうはうわーっとこんな防具つけたごっついのが 180センチぐらいのがずらーっと並んで盾持ってきますからね、かなわんですよね。で、最後おとなしくお縄になりました。でもね、それで留置場にぶち込まれてね、それで私の大学生活終わったんですけどね、それはね、まあ腹に例えたら水切りをされたようなもんだと思います、で皆さんも人生の中でそういうことが起こりうるんですよね。なんでこんなことに遭わなきゃいけないの。よくそういうことを言う人が、なんで私だけこんな痛い目に遭わなきゃいけないの。みんな幸せそうにしてるのに、私だけなんでこんな苦労せないかんの。ぼやく人がいるんですよね。それは自分の、その自分の目からしか物が見えてないという証拠ですね。ちょっと神様の方からの視線をね、意識してみると、そうじゃない、あえて、ね、今後のためにこの氏子がシャンとするように、水切りをするように、ある意味であえて痛い目をさせてくださっているということがあるんですね。で、まあ、そこから私はまっすぐに今のようになったわけではありませんね。まだまだ不平不満があったんですけども、四代金剛様のお取り次ぎをいただいて、お礼を先に立っていかなきゃいけない、不足を先に立っていただけませんという、それはですねやっと分かったんですね。これが分かるということが非常に大きいんです。さっきマリコさんの取り次ぎさせていただいててね、やっぱりマリコさんが来られた頃はやっぱりいろいろご自分の抱えている問題もありましたし、まあそういういろんなことがありましたが、最近はね、もうお礼ばっかりされるようになったんですね。その無理にして、そう無理にそうされてんじゃなくて、そうなってくるんですね。で、天地駆けつけに教祖様が示されたおかげを我が心にありというのは、まさに和らぎ喜ぶ心とありがとうという心ですね。もうそこからおかげが出てくるんです。これがなかなか分かりにくいんです ね。今の人はみんなお金があったら何とかできる、何でもできるっていうね。宝くじ10億円いいですね、10億円あったらいろいろできるのになと、こう夢をみんな持つという、まあ、夢で終わるんですけどね。なんか7億円は当たりくじの人がなんか申し出てなくて、なんか時効になるらしいですね。どうです皆さん、自分のもう一回調べてみて、ね、そういう気持ちになりますよね。だけどその7億円や10億円のお金以上の値打ちがあるのがその我が心なんです。おかげは我が心で、おかげとお金とよく似てますけど、お金も入ってるんです、おかげの中に、その和らぎ喜ぶ心、ありがとうという心に徹底してなっていくと、自分の人生が変わってくるんです。これがお道の信心の一番大事なところで、まあ、さっき私はマリコさんのお取り次ぎさせてもらいながら、ああそこがだんだんこの方もね分かってくださったかなと思って、とても嬉しいんですね。なかなか分かりにくいところなんですよ。今の現代人って形に見えるものを見せられたらね、例えばダイヤモンドとかその札束とか見せられたら欲しいなと思うんですけど、我が心って何それ、それがどうなるのみたいな。だから私はうちでのこっちの絵を描いたりしてるんですけど、これでもなかなか伝わらないんですね。それを渡してあげても文句ばっかり言う人がいるんです。あんたあれあげたじゃろうって、私が1000万円あげると吐いて手出すやろう、もう1000万円以上のものをあげたのよって言うんですけどね、なんで私ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないのとかいうことを言うんですね。自分の心が我が心になってないのにというところがね、気づかないというか承服できないですね、なかなかね。これが人間の実際でして、まあ、だから押したり引いたりしながらいろいろお話をさせてもらうんですがね、もうなかなか簡単じゃないんですけどね。しかしね、とにかく今ある自分をありがとうございますというふうにお礼を申させていただくということが、次のおかげへの、それが出発点になる、ね、 それから神様からお手入れをいただく。この花で言えばね、水切りをされる、ハサミを入れられるようなことが起こってくるんです。それが人生というものなんです。それは決して自分をね台無しにするために神様がされてるんじゃないんです。あえてここで痛い目をするけれども、あんたがこれからちゃんとして人生をちゃんと大事に生きていくための、ね、愛の無視みたいなもんですよということなんですね。それを分からせていただくことが大切だと思いますね。今日もいろんな方がね参拝されまして、いろんなことをねおっしゃっておりますね。こうして皆さんがねこの信心の大切なところをね理解されて、夜のお礼のご記念に参られているということは、それだけで本当に素晴らしいことです、ね、それを大切にしていかれたら、もう自分のねその人生が変わってくるんです。本当に変わってきます。問題ばっかりが起こったり、不平不満ばっかりだった人がね、ありがたいことばかりになってくるんですね。まあ、いつも申しますように、初代の口癖のその一つ、ありがたいありがたいにて世に住めば、ありがたいことばかりなりけり、情けない情けないにて世に住めば、情けないことばかりなりけり。父も、25歳の年までは情けない情けないで生きてたんだよね。親父がなんで失敗したんや、親父を恨んでたそうです、ね、自分の親ですよ。それは分かるような気がしますよね。親父が失敗さえしてなかったら、自分は何も小学校中退して、こんな親の借金抱えて苦労せんでもええのにと、ね、ほら分かりますよね、その気持ちが。しかし信心をいただくことによって、三浦徳三郎先生のご理解をいただいて、山本さんそれは違うよって、ね、お父さんはな、あんたを大学に行かしてやりたい、女の子はいい嫁にさせてやりたいと思えばこそ、つい授業に力が入って無理をされたんじゃから、お父さんは残念じゃったろうなと、ね、いうふうなことをおっしゃって、気がついたんですね。そこで気がつくということはまたありがたいですね。そこからのまた行動が、父がまたすごいところが、すぐに、汽車に乗って九州までね行って、徹夜でお父さんごめんなさい、私が間違ってましたってお詫びのご記念してます。私も時々その佐賀のお墓に参るんですけどね、父がそこで徹夜でお詫びをしたという、これがやっぱり徳三郎先生がびっくりして感心されたみたいですね。あんたは誠の信心ができるなと、つまり分かったという頭で分かるだけで、こう体で自分がそれをねちゃんと大事に表現できたというか、目に見えない御霊様、先祖様、親様に対してね、そういうことができたということが、多分三浦徳三郎先生が、この人はなかなか、ね、学歴にもないし、ね、うん、ちょっと気が短そうなけどいいものがあるなというので、教師にということを、進めてくださったんじゃないかなと思うんですね。まあ、ある意味で信心というのはそういう単純さがまた必要なんです。分かったらまっすぐそちらに向かっていくと、ね、まあ、教祖様のご理解の中に、変人になれという言葉、変人になられると信心できないと思ってました。変人ですわね、いい意味で変人ですね。皆さんも変人ですよ、一日仕事してね、疲れてね、今はみんなテレビ見たり風呂に入ったりする時間にここに来てねご記念してるんだ。みんな変人です。変人にならんと信心ができるという皆さん、その変人に慣れていることはちゃんと保証しますね。そこから信心になっていく、信心をするんじゃない、信心になる、ね、何でも大切なんですね、そういうふうに思わせていただいております。どうぞ皆さん引き続いてね、その取り組みをここまで、ここからからもね、 しっかりと取り組んでいただけたらありがたいと思います。